お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2026年の国際ショートフィルムフェスティバルフリッカーフェスト、ベストオブオーストラリアに選出された They Loved Us The Most の共同監督、ショーン・ウォーカーさんにお話を聞きます。ショーンさんはご両親が日本人とオーストラリア人で、東京とオーストラリアで育ちました。大学を卒業後5年間、東京でノルウェーの森などをバイリンガルの強みを生かしながらカメラアシスタントを務めました。その後、10年間にわたり、マッドマックス・フューリー・ロード、ミッション・インポッシブル・ローグ・ネーションなど、大きな映画作品の技術部門で活躍しています。もう一人の共同監督、脚本、主演のジェームズ・ボーフォートさんとは、大学の時に出会っています。二人はその時から映画を一緒に撮っています。
ジェームズと会ったのが大学の時で、
はい。
お互い UNSW の美術専門学校でデジタルメディアっていうデグリーを一緒にやってたんですけど、
はい。
それを始めた時に、お互い映画だけにしかほとんど興味がなくて、ジェームズの場合とか、ね、音楽とかもすごい興味があって、それもすごい上手だったんですけど、本当にお互い、やりたかったのが映画で。
大学を卒業後、映画の仕事をしたいショーンさんは東京の映画制作会社に就職しました。その頃、大学で友人となったジェームズさんもモデルの仕事で東京に来ることがあったそうです。二人は一緒に映画を作り始めます。2010年、東京を舞台にした初めての長編映画タイガーでは、ピア映画祭審査員特別賞を取っています。今回のフリッカーフェストベストオブオーストラリアに選出されたこの作品 They Loved Us The Most の舞台も日本。出演者も主演のジェームズ・ボーフォートさん以外全員日本人という作品です。このストーリーのきっかけは2000年頃に起きた小原ジョージによる連続殺人事件、いわゆるルーシー・ブラックマン事件でした。被害者の一人イギリス人女性が日本では大きく取り上げられましたが、もう一人の白人被害者はオーストラリア人でした。
ジェームズと一緒に東京に行った時に、たまたま小原ジョージの殺人事件が、気になってよくその話をしたんですよね。彼も、シドニーから東京に、モデルの仕事をしてた時に、
はい。
まあそういう外国から来る日本で働いてるホステスで、そこで、まあ、映画に近いような、まあ、サスペンス、殺人事件のようなジャンル入ってる、そのストーリー構造で、面白いことをしてみたいっていう話を何年もしてたんですよね。で、それがたまたまね、こういう形に、ショートフィルムっていう形で話すぬいぐるみをきっかけに、その、行方不明になった妹を、探しに行くっていう話を、初めて読んだのが、スクリプトで3年、4年前ぐらいだったのかな。
この作品って日本じゃなくても成立するかなと思ったんですけども、日本で撮りたい舞台にするっていうのは初めから決まってたんですか？
決まってましたね。多分、作る側としてカメラを向けた時に一番映画をね、今回フィルムで撮ってるんですけど、フィルムを回した時に、興奮して幻想した時に、見たいっていう印象、
はい、
一番強いのが、毎回東京に行く時に、こういう作品とか作って、ミュージックビデオとかも、昔、あとね、もうちょっと長いものも作ったんですけど、毎回やっぱオーストラリアで映画を撮ってて、一番映画を撮りたい、っていう場所をよく話すときに、日本がよく出てくるんですけど、現実的に、それプラス、スタントを含めたエンドのセットピースを作りたいっていうところで、スタントチームを、知ってたっていうのが大きいのと、あと、自分が 東京で、合作で、撮影助手の仕事してた時に、初めて関わった作品の撮影助手を今回ほとんど使ってるんで、はい、あとプラス、その当時のその映画で、ま、監督のアシスタント、制作のアシスタントでついてた花岡さんが、
はい、
ジェームズの作品で、まあ、東京で撮るときはいつもプロデューサーで関わってくれてるんですけど、
はい。
まあ、彼の存在も大きかったですね。だから、まあ、いろいろな、まあ、ロジスティックで、作ろうって言ったときに、まあ、必要な、鍵がほとんど東京にあったのも現実ですし、
はい。
ストーリーの内容プラス、実際作る、展開になってくるときに必要なものが全部、丁寧に東京にあった。
アクションシーンを撮る際に活躍したスタントチームは、ジェームズさんが俳優としてスタートを切った際の仲間でした。
スーパー戦隊のパワーレンジャーズのシリーズが、うん、英語版がニュージーランドで撮影してたんですよね。で、そこでたまたま赤レンジャーの役が当たって、で、そこでニュージーランドに6ヶ月間ぐらい撮影で行ってたのかな。で、そこでたまたま会ったスタントチームが、
はい。
今回の映画で、関わってるスタントチームなんですよね。
ニュージーランドであったものに日本のスタントチームが参加してたってことですか？
そうですね。そこで、ジェームズとそのスタントチームが仲良くなって、まだに、ジェームズも日本で2、3本ぐらい映画を撮ってるんですけど、
はい。
2回その同じスタントチームを使ってるんですよね、その。
現在、ほとんどの映画やビデオはデジタルで撮られていますが、この作品はフィルムで撮影されています。どんな効果を狙ったのでしょうか？
ジェームズと初めて撮った映画が16ミリで、当時エビスにあった映像サービスっていう機材屋から借りたんですよ。で、そう、ちょうどコロナの間にその機材屋が、まあ、潰れるっていうか。
倒産して。
そうですね。
はい。
その時に、ジェームズがそれをたまたま知って、で、その当時使ったカメラを買ったんですよね。プラス、レンズを何本か。で、フィルムを扱って、ちゃんと機材を知ってる人たちを使ってれば、まあ、フィルムで撮る分、一つ一つ回すたんびに、あと、本当に必要なものしか撮らないし、ある程度、はい、英語で言うディスプリン、それがもうちょっと、ね、はっきりしてる分、撮影しやすいっていうのも、現実ですよね。今のデジタルの、時代は、まあ、カードで撮るか、まあ、テープで撮るか、どんどんカメラが回せる分、意外と撮影の中で、まあ、ドキュメンタリー感覚で、そういうリズムで、進むパターンが多いですけど、フィルムだと、ね、今回の、回してるロールの長さが11分なんで、
はい、
11分撮って、まあ、リセット、次込んで、ね、しっかり。英語で言えば、I like the discipline of film because you only have a limited amount. It forces you to have to do things carefully. I guess that's what I want to say. で、そのプロセスが、まあ、現場で一番アマチュアの作品でもプロフェッショナルな感覚で進むっていうのも、まあ、フィルムで撮るプラスですよね。
撮影の仕方だけではなく、背景にもこだわっています。
普段、外国人が東京に行って、日本の風景を撮るときってほとんどモダンな、バックトロップが多いじゃないですか。意外と、ね、自分の趣味なんですけど、ジェームズも一緒で、そういう日本らしい、
はい、
ちょっと地味な風景が、優先で、ロケーションとか探してるんで、テイストですよね。
今回のショートフィルムでは、参考にした日本映画があったそうです。
参考で使った映画のタイトルが1985年、夜叉。北野武と高倉健が出てる映画で、
はい。
あるシーンで北野武のキャラクターが包丁を持って、その小さい町を走って、まあ、
切りつける感じですか？
そうですね。そのセットピースが10分くらい続くんですよ。もう全部ロングレンズで。で、普通の、その日常の、海の近くの街の風景で、現実的にありえないけど、映画でしか撮れないようなカメラの、その、シンプルで例えると、まあ、シネマチックな、
はい、
アクションが意外と地味な日常の風景で行われてる、そのセッティングにすごい憧れてて、
はい、
で を見た時に一番惹かれる風景っていう夜叉みたいな、意外とクラシックな日本の風景で、そういう、ステージで撮ってみたいっていうのがだと思うんですよね。
フィルムメーカーとして自分が撮りたいと思っている作品はどんなものでしょうか？
今やってる作業が、もう2、3年も続いてるんで、
はい。
それが終わるまでなかなか先が見えないんですけど、でも、いつもジェーンズと次の話をするときにいつも日本を舞台での、映画を作りたいっていうのはあります。で、自分もね、バブル世代育った分、すごい、なんだ、興味深いのが、特に、まあ、日本でいう、海の近くのリゾート地で、今はもう、なんだ、ちょっと捨てられて、寂しく立ってる、ああいう、なんていうのかな、浜辺の、大きいホテルとか、
はい。
そういう舞台をなんか、でバックドロップを使って、まあそういう映画を撮りたいっていうのは昔からあったんですけど、ある、
はい、
まあ、家族の物語なんですけど、ただ、いつ、どの場所で、ね、そのゆとりがあるのか、
バブル時代の娯楽施設の跡地など、寂しい、だけど、絵になるそんな日本のどこかで映画を撮りたいと、ショーンさんは話してくれました。2026年の国際ショートフィルムフェスティバルフリッカーフェストは1月23日から始まります。ショーンさんとジェームズさんの手掛けた They Loved Us The Most はベストオブオーストラリアン6で上映される予定です。詳しい日程についてはフリッカーフェストのウェブページでご覧ください。ショーン・ウォーカーさんのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。